村上和夫のスイッチオンで生きよう。この番組では生命科学の分野で50年以上にわたって研究を続けてきた私が得た気づきや学びをリスナーの皆様と共有したいと思っています。
なんか普段からおっしゃってる先生の今の言葉もそうですけど、その中から一つこう日本人の食べ方っていうかね、なんかその食事の取り方みたいなものがちょっとここ何年か世界から注目されてますよね。
そうですね。特に和食というのがユネスコの無形文化遺産になって、
あれもう完全決定、
決定しました、
ね、はい。
あれはね、もう昔からね、世界の栄養学者がね、理想的な食事が日本人の食生活だと、
うん、
例えばね、米を食べるでしょ、主食として。米だけじゃなくて大豆を食に食べるわけですよ、うん、味噌汁とか納豆とか
豆腐とかも
そうですね。そうするとね、米一品と大豆一品を比べるとタンパク栄養価的には肉とかミルクに劣るんですよ、
うん、
両方食べるでしょ、
はい。
ちょっと1つ1が2はないんですよ。お互いないものを補って大豆と米と一緒に食べると肉や卵に匹敵するんですよ。だからそのお互いに補ってるわけですよ。だから日本人は肉を食べてこなくて、ないこと明治以降ですよ、食べるのと栄養価的には補ってるんですよ。それでだから植物は食べるんだけど、動物はあまり摂取してこなかった、
はい。
もう一つ日本の特徴はね、出したんですよ、旨味。
う
まみという言葉はね、世界にないんですよ。
今うまみっていう言葉を結構共通語になりつつある
そう、世界語になってきた。うまみって、
そうなんですか、ね、へえ。
あれはね、昆布とね、
はい、
かつお節なんですよ、うまみは、
うん。
で昆布はね、グルタミン酸というね、アミノ酸、
うん、
味の素だ、
うんうん、
あれが主成分なんですよ、成分、
はい。
それからうまみはね、核酸のイノシン酸というのがね、主成分なんです。だからタンパクの1成分と核酸の1成分があるんですよ。それの1品ずつ食べるよりもね、両方食べるとね、相乗効果が出てね、6倍も7倍もうまみが増すんですよ。だからそこでもね、助け合ってるわけですよ。しかも日本料理はね、例えばかつお節の一番出汁はね、熱湯に1分ぐらいしかかけないんですよ。1分引き上げる。なんでかって言ったらね、素材のうまさを生かすために自分がそれでやめとくわけです。
出しゃばりすぎず、
そう、みんなを生かす。だからやっぱり日本精神が日本料理と生まれてるわけですよ。
すごく奥深い料理ですよね。
だから和食というのは認められたのはね、そういうその日本人の栄養学的な優秀さだけになってね、それこそね、お互いに足らないものを補って生かすと、それからいただきます精神ですよ。いただきますという言葉もね、外国に訳せないんですよ。何をいただくかっていうのは、しかしあれはね、動植物の命をいただくなんですよ。感謝の念が食事に入ってる。だから神様に感謝するというよりも動植物の命に感謝するんですよ。だからまさにこれ食文化ですよね。あるいはその物質的な栄養価だけじゃなくて、食べる時の精神性も含めた、あれが私は和食が世界文化遺産になった。今世界中で日本食って注目されてますから、食べ方も。ところが面白いのはね、普通西洋人はね、魚の匂いは嫌なんですよ。フィッシーの匂いっていうのはね、嫌な匂いです。それから日本食はいいんですけどね、海藻はね、やっぱり嫌いなんですよ。日本人は食べるでしょ。調べたら日本人にはね、海藻を分解する遺伝子があったんですよ。これ日本人しかないんですよ。
遺伝子的にってこと
ですか。そうそう、だから食べてる間にその分解する遺伝子が見つかった、うん、日本だけの。だから食べ物もね、遺伝子のね、働きに影響する遺伝子だけど、遺伝子そのものを変えてる、
うん、
そういう点でね、和食というのはね、世界の注目を浴びてる。
なるほど。
動物をたくさん食べる人は明らかにもね、それはカロリーが食べ過ぎで、取り過ぎで、それからコレステロールとかね、油のね、取り過ぎなんですよ。だから米と大豆の組み合わせだけでね、十分なんですよ。なんで肉を食べるかって美味しいからですよ。しかしものすごいあればね、栄養的に言えば無駄でね、一旦ね、植物を動物が食べて、動物を人間が食べてるわけですからね。それでものすごいロスがあるわけですよ。食料危機が来た時には、日本的食生活はね、断然有利なんですよ。
じゃあその、世界のユネスコの無形文化財に選ばれたのも、うん、そういう背景もちょっと感じ取ってっていう
と思いますね。日本文化の精神文化です、
やっぱりその、あのお味噌とかお醤油とか発酵食品っていうこともやっぱり、うん、あの評価が高いんですか。
そうですね、日本独特の、
そうですね。
昔の食文化って聞いたところによります、あの味噌汁を見たら大体四季のものをお野菜入れたりするらしいんですね。そうそう、だから毎月お母さんが毎日作ってる味噌汁を見ると季節感をすごく感じられたっていう話を聞いたんです。
そうですね、しかし料理するとか食事するはね、神様ごとなんですよ。その四季折々にね、取れたものをまず神様にお供えをして、それをお下がりをいただいて生活するという生活を日本人は長年やってきた。だから調理と食事はね、神様ごとなんですよ。
あと聞きましたら、その一つの食材をね、走りと旬と名残っていう3回食べる民族も本当に珍しいらしいですね。
あ、なるほど。
そうやってすごく大事にしてきて、四季お料理、そういう食べ物が、旬の食べ物がいっぱいあってですね、ちゃんと無駄なく食べてたっていうお話も聞いたことあるんですよ。そのあたりから本当日本の出番だったり役割っていうのがどんどんこれから明確化になってくると思うんですけど、かたやの入江さんがね、本当に今これから世界に広めようと思ってるへそ道の世界観もね、そういうものをこう内容とさせるような内容になってるじゃないですか。
ですね。
でいよいよそういうことを踏まえてですね、この対談の締めとしてもお二人が今後未来に向けてどういうことを考えているのか、ちょっとまずは入江文子さんの方から。
はい。いや、元々あの映画を作る前から村上和夫先生のお話を聞いて、あの魂が震えるっていう経験をして、そして映画を作らせてもらって、伊勢収容団理事の中山康夫先生という方に出会わせていただいて魂が震えるという経験をして、この両方を魂が震える経験っていうのは懐かしさに触れた感じがしたんですね。それはなんか大げさかもしれないけど人類の懐かしさみたいな感じだったんです。新しい知識を知ってっていう感覚よりもっと深い、思い出したかった部分なのかすでにある部分なのかが震える経験をしたんですね。で、何か涙が溢れて止まらないような経験をして、そのことが漠然とですけど私が長い間探し求めていたことだなっていうことがあったんですね。で、そこをどうやって紐解いていこうと思いながら、まあ、8年ずっと活動してきた中で形として完成したのがへそ道だったんですけれども、今鈴木さんがおっしゃってくださったみたいに、日本って金文字文化でもともと全部金文字だったんですけど、そのへそっていうのも意味があって、へそのへっていうのは船のへ先のことで先端、先っちょの意味なんですね。で、へその層っていうのは元、すべての元って意味で、祖先の層もそうですし、味の元の元ですね、もそうなんですね。で、何物も混ざらない状態のことを元っていうそうなんですよ。何物も混ざってないです。もう、まあ、源泉というかすべてですよね。そこからずっとつながっていた先っちょに生きてるのが私たちで、へそなんですね。だからへそ道って言ってもこの物質っていうか肉体のへそもあるんですけど、へそと思った時に元をパンって意識できたらいいなって思ったんですよ。ここを生きてるけどどこからつながった自分なのかって言ったら、そのそうだ、つまりサムシンググレートから つながった先っちょを生きてる私なんだって思えた時に、例えば私だったら父親が亡くなってしまったからこういう私になったんだ、ああなったんだってトラウマを抱えて生きてきましたけど、その奥の元を知った時にもっと大きな計画とか思いがあったんじゃないかなって思えた時、私は父がああいう風に亡くなってくれたおかげで生きるってどういうことかって真剣に探し出すすごいきっかけになったんです。そうすると、あ、父はあの自分の命をかけてでも私にそういうことをあの教えようとしてくれたんじゃないかって思えた時に、生き方とか物の見え方が変わってきたんですね。でそこからあの私は、あ、きっとそのことがあったおかげでこのへそ道を伝えたりあのする人生にさせてもらえたんだって思ったら、今までやったらあれさえなかったらこれさえなかったらと思ってた人生が、あれがあったおかげでこれがあったおかげでに人生が本当に変えられていったんですよね。でその時にあの元の思い通り生きるにはどうしたらいいだろうかと思いかけたら、いろんなもうそのそういう魂通り生きてる方が私にアドバイスをくださるようになりまして、でその中でもその中山康夫先生に教えてくだに中山先生に教えていただいた中で、魂っていうのもこれもひらがな文化なんだと、魂でこれは魂と死に分けられるんだよって教えてもらったんですね。で魂はつまり御霊のことで、全ての元サムシンググレードのことなんですね、魂で。 C は嬉しい、悲しい、楽しいとか思いとか心の感情って結構 C がついてますよね。だからそれは感情とか心なんだよと。なので本来の御霊であるサムシンググレートの思いと私たちの心っていうもの、これは両方持たされて生まれたんだよって教えてもらったんです。この地球に生まれてくる時にね。で私は、サムシンググレートの思い、元の思い通り生きたいから先生こんな死いりませんって先生に言ったんですよ。こんな死いらないじゃないですか、どうしてこんな死セットにされるんですかって言ったら、やっぱり悲しいがあるから嬉しいって感じられるし、病気があるから健康の喜びも分かるようにね、全部持たされて生まれてるんだよ。持たされて生まれたってことは身親っていうかね、その御霊の愛なんだよって教えられたんです。その時に、だけど本来はそのサムシンググレートの親の思い通り生きようって思う心を持たされて生まれてるんですけど、だんだん生きてるうちに、あ、この役損やわとかね、この役得だなとか、どんどん余計なし自分の心がどんどんどんどん膨らんでいった。そうしているうちに、あの本来の御霊を失ってきたと。だけれども昔の人は本来のサムシンググレート通りの生き方をするために心を使う。だけど人だからいろいろ欲も出てきますよね。そのために余計な誇りを払うためにみそぎをしたんだよって教えられたんですね。だから死をなくすためではなくて、本来の働き通りできるためにみそぎをしたんだよと。だからこの二つはセットなんだって言われた時に、じゃあ心をこの元の思い通りに使えるものに戻していけばいいんだって思ったんですね。だけれどもそこにはいっぱいこうしたいやしたいっていっぱいつきすぎている。その中でその本来ふとふと沸かされる思い通りにいかない、これをまあ外すというか誇りを落としていく方法の一つとしては、先生があの元の思い通りどうやって生きたらいいですかって私が先生に質問させていただいた時に、それはサムシンググレートの存在を知ることだって教えていただいたんですけど、まさにその通りで、サムシンググレートの存在を知ったら魂がこう震えて誇りが落ちていくそうなんですね、余計な誇りは。だけどもガシってまだついてる誇りはお礼とかお詫びとか思いの切り替えで外れていくってことが分かったんですよ。それをへそ道ではお伝えしているんですけど、なのでその両方大事にしながら、本来喜んで生きる生き方、それが 古くて新しい生き方であって、まあ、元の思い通り生きる生き方を私なりに明るく楽しく喜んで今風の伝え方で伝えたいっていうふうに思ってるんですね。で、そう思ってるとこうやって村上和夫先生のような方とか脳科学者の方とかいろんな方がそのへそ道をいろんな観点から教えてくださるようになって、あ、それは脳科学的に言うと右脳開発をなんていうんですかね、本能でやった形になってるよとかね、こう教えてくださったりしてるんですけれども、それをもっとこう生き方として当たり前に伝わるような感じで伝えていきたいなと思っているので、こうやって今日もサムシンググレートについていろいろお話しさせていただいたり、こうやって村上先生と対談させていただくこと自体がね、もう元の親様ありがとうっていう感じで感動してます。これから先もで先生よかったらいろいろ教えていただけたら嬉しいなと思いますので、よろしくお願いします。
じゃあそれを受けて村上先生これから未来、
はい、
これから先どういうことを目指していらっしゃるのか。
僕はやっぱり科学の道を50年も歩いてきたんで、それをやっぱりできるだけ極めたいと、うん、に思ってます。それはこれから始まろうとしてる魂と遺伝子とか、うん、それから祈りと遺伝子とかですね。で、そういう、まあ、今まで科学がそのタッチしなかった分野に科学としてどこまでやれるかという、まあ、そういうチャレンジを10年かけてやりたいと、で、思ってます。それがまあ私のミッションであろうと。しかしそれだけではなくて、私が感じた生きてることの素晴らしさとかありがたさとか、そういうものを、生きてるということがどういうことなのかと、これも奇跡的にありがたいことだというようなことを伝えていきたいと。で、そういうミッションが私にもあるし、世界的に見れば日本にあると思ってます。で、日本は今2012年の統計によれば、世界の世論調査は2012年でどの国が今世界の平和に貢献してるかと、いい影響を与えてるかどうかという統計によれば、日本はなんとナンバーワンなんですね。日本がナンバーワン。それは外国から見てると、日本の国というのは本当に恵まれている。まあ、60何年間戦争をやってこなかった。それから科学技術水準も高い。医療水準も高い。治安がいい。大体大都会の夜を女性一人で歩ける国というのはもうないんですよね。そういうふうに非常に経済的にも恵まれている。そういう、ある意味ではそういう点で、世界で最も恵まれている国。物質的にも。しかしその物質的だけじゃなくて、日本には大自然の不思議に感謝し、和と男という精神文化があって、この両方を感謝されている国は日本しかないと。これからの世の中には、そういう日本の、まあ、科学技術や、そういう経済力、プラス、精神文化、要するにもったいないとか、いただきますとか、ありがとうとか、おかげさまでとかですね。こういうことはほとんど外国に訳せないんですよね。だからそういう精神文化と科学技術文明、経済力を持っている国は日本しかないから、これから日本人の出番が来ると思ってまして、そのことについても私は少し協力したいと。なぜ出番なのかということ。そういう、私のミッションと日本のミッションが両方あると。そうすると、どういう国、どういう人になれば幸せになれるか、ということをですね、やっぱ世界に示していく。 そういうこういう言い方をすれば人は幸せになりますよということを、そしてまあサムスンの霊長の立場から説明していきたいと。それもこれはエンドレスですから、まあ、そういうことをこれからやっていきたいと思っています。
ありがとうございます。村上和夫のスイッチオンで今日シーズン2、今回スペシャル対談としてやっていただきました。またもしよろしければワンシーズンに1回ぐらいはですね、まあ、年に4回こうそれぞれの研究発表ですとか体験をまあ共有しながらこういう対談をね、またぜひやっていただきたいと思います。今日は本当に村上先生、あと平山君さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。